ありがとうございました。ただいまから福沢光男先生からメッセージをいただきます。今日の聖書の箇所はヨハネによる福音書第6章の12節から15節です。ヨハネによる福音書第6章の12節から15節。人々が十分に食べた後、イエスは弟子たちに言われた。少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさい。そこで彼らが集めると5つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは12のカゴにいっぱいになった。人々はイエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を捕らえて王としようとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。福沢光男先生、よろしくお願いいたします。
コロナウイルス拡大の中でこのように皆様方がお集まりくださって本当に感謝でいっぱいです。今日は今お読みくださっているヨハネの第6章の5000人の給食から御言葉を開かせていただきました。イエス様はたくさんの奇跡をなさいましたけれども、4人の福音書の記者が全部この5000人の給食を記録しているんですね。他の奇跡は4人が全部記すという奇跡はありません。それだけに、イエス様の弟子たちはこの5000人の給食非常に、心に残ったんだということがわかります。夕闇が迫る頃、そこに集まっていたのは男だけで5000人って書いてありますから、女子供を入れたら1万人以上の人たちがそこに集まっていたということがわかります。ピーポがエス様のところにやってきて、エス様、もう夕闇が迫ってきました、人々を解散させて家に帰らせて食事を取るように申してください。その時にイエス様はフィリップを保そうとして言われました。あなた方でこの人たちにパンを与えなさい。その時にフィリップは答えました。イエス様、冗談じゃありませんよ、200デナリのお金があったとしてもとてもじゃないけど間に合いません。200デナリっていうのは今の日本のお金だったら約200万円ぐらいだと思います。弟子たちは決してお金があったわけじゃありませんから、フィリップはもう本当に思い切りですね、200万円あったってこんだけの人たちにパンを給食することは無理ですよ、言いました。この時聖書の福音書の4つを合わせて読む時に5つの問題があるんですね。一つは何かというと場所の問題だし、ピリポはイエス様に、ここは人里離れた山の上です、こんな場所ではどうしようもありません、場所が問題だったんです。2番目は何かというと時間の問題でした。マルコによる福音書を見ますと、もう遅くなって日没が近づいていることを伝えています。3番目の問題は時間の問題でした。夕闇が迫ってきたらどうしようもない、イエス様、少しでも明るいうちに解散させましょう。4番目は自分たちの手元にある問題でした。それはアンデレが、一人の少年が持っているお弁当を見つけてですね、僕あのさ、エスさんお腹空かしてるみたいだから、あなたのあのお弁当なんとかくれない？彼は大麦のパン5つと 2匹の魚をお弁当で持ってきたんですね。きっと朝出かけるときに、お母さん、今日僕エス様のお話を聞きに行くんだけど、そう、じゃあお弁当持ってきなさい。大麦のパン5つと2匹の魚がお弁当としてこの少年に持たせてくれました。当時人々は小麦の粉でパンを作って食べていたんですね。大麦というのは家畜の餌に過ぎませんでした。でも貧しい人たちは大麦でパンを作っていたんです。だからこの少年の家庭が非常に貧しいということもわかります。そして魚を2匹持っていたって書いてありますが、ある聖書の訳では小さな魚って書いてあるんですね。イエス様はマタイ伝の13章で、網がいっぱいになると岸に引き上げ座り込んで、良い魚は器に入れ悪いものは捨てたって書いてあります。ですから貧しい人たちは漁師が海岸にやってきて、そして取った魚、売れそうなのは器にちゃんと入れたんですね。ほんで売り物にならないようなもう指ぐらいの魚はポンポンポンポン捨てたわけです。貧しい人たちはその漁師たちが捨てた魚を拾ってきて、そして塩茹でにして干して保存食にしたんです。日本で言えばちょうど何でしょうね、目刺しみたいなものですね。ですから少年のお弁当って本当に貧しい食事でした。アンデレはエス様のところをやってきて、エス様、この少年が5つのパンと2匹の魚を持ってるんですけど、これだけではどうしようもありませんよね。まさに手元にあるものの問題を彼は感じました。そしてもう一つ5番目の問題は相手の問題です。男だけで5000人、女子供入れたら1万人以上、こんな大群衆を前にしてどうして彼らに給食することができるのかという問題がありました。私たちの人生にもお金の問題、場所の問題、そして時間の問題、もう時間がない、手元にあるものは本当にわずかなものしかない、そしてしかも相手は1万人以上大群衆、手も足も出ない。イエス様はピリポを試したとおっしゃってるんですね。人々もイエス様と弟子たちとの会話を聞きながら、イエス様って目が見えない人の目を開いたり、耳の聞こえない人の耳が聞こえるようにしてくれたり、歩けない人が歩き出したり、悪霊に取り付けられた人を解放してくれたり、湖の上を歩いたり、まさに驚くべき奇跡をなさったイエス様。でもこの給食の問題だけはさすがイエス様も手も足も出ないんじゃないか、そんな気持ちで眺めていたと思います。でもイエス様はマタイで見ますと、そのお弁当を私のところに持ってきなさいとおっしゃったんです。12節に、彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。イエス様はその少年の大麦のパンを本当にお祈りをして感謝して、そしてちぎり始めたんだと思うんですね。そして弟子たちの持っているカゴに入れる、弟子たちはそれを持ってはみんなに配り始めた。もう1万人以上の人数の人たちに12人の弟子たちが配るという本当に大変なことだったと思います。そしてみんなが十分食べた、ああお腹いっぱいになった。その時にイエス様は弟子たちに言いました。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。一つも無駄にならないように、旧約聖書では余ったパンくずって書いてあります。 まさに残飯ですよね。食べ残した、それはもうお腹もいっぱいになったんだから、普通だったらですね、もうそのまま捨ててっちゃう。でもイエス様はその余ったパンくずを一つも残さないで集めなさいとおっしゃいました。弟子たちはイエス様の命令ですから、またカゴを持ってですね、群衆の中歩きながら、さあこの中入れてと集め始めたんだと思います。12のカゴにいっぱいになったって書いてあります。私はこの記事を見たときに、エス様って本当だったら残飯ですから捨てて当たり前、今日本も飽食の事態と言われて、一日に賞味期限が切れたとかいろいろな理由で食べ残しやなんかを捨てるんですが、どのくらいの量が一日に捨てられているか、東京ドームの5杯分毎日捨てられているんだそうです。なんともったいない。でもイエス様は残ったパンくずを一つも残さないように、無駄にならないように集めなさい。集めたら12のカゴ、弟子たちきっと一人一人がカゴを持ってたんでしょうね。その12のカゴにいっぱいになりました。集めた12のカゴに集まったパン、どうしたんだろう。私の想像ですが、この後イエス様と弟子たちがその残パンを食べながら数日過ごしたんだと思います。余ったパン切れを一つも無駄にしないように集めなさい。私はこの記事を読んだ時ですね、私も余ったパンくずだったんだな、捨てられた当たり前、ゴミ箱にそのまま残飯として捨てられて当然な私、でもイエス様は一つも無駄にしないように集めなさい、集めてくださったんだ。九州にバプテスト教会の各先生という先生がいらっしゃいましたが、その先生がパンくず牧師の行状記というご自分の証しを書いて残して行かれました。私も本当にパンくずだなと思うんですね。戦争が始まって召集令状をもらって、父はすぐにあの激戦地のボルネオのバリックパパンに行きました。戦争が終わって父が死んだ生きてるかわからない中で、ある日ひょっこり父が帰ってきたんです。お父さん帰ってきた、私も父が大好きでしたから、やったーというもう大喜びだったんですね。でもその喜びはつかの間でした。一年も過ぎないうちに父はアルコールに溺れ、アルコール依存症になり、しかも普段はおとなしくて静かな父なのに、アルコールが入ると突然怒り出してお膳をひっくり返して木刀を持って暴れ始める。まだ小学生でした私は、なんでこんな酒飲んで暴れるんだ、家はどんどんどんどん貧しくなりました。そして高校も行けないで中卒で私は社会に出ていきました。普段はおとなしくて働き者の父なのに、なんでアルコールが入ると暴れるんだろう、なんで僕と思って家の中を壊し始めるんだろう、少年でしたから分からなかったですね。心の中でこんなんだったら戦場で死んでくれた方がよかったのに、そんな気持ちでした。でもだんだんだんだん成長していった時に理解することができました。父は戦争のことを一切口にしなかったんです。 でもあのボルノの激戦地である時バリッパパンで軍属で行った人の手記の本があったので、それを読んだ時にどんなにひどい戦争だったかというのは分かりました。ボルノのバリッパパンからどんどんどんどん山の中へ逃げていった兵隊たち、そしてアメリカの軍隊の攻撃で死んでいくんではなくて、ジャングルの中で戦友たちが飢えと、そしてマラリアで命を絶っていく、その戦友たちを乗り越えて逃げていく。ある人はお母さんの名前を叫びながら、ある人は子供の写真を握りしめながら、ジャングルの中で生き絶えていく、そういう人たちの屍を乗り越えて、そして父は生き残って帰ってきたんだということが分かりました。その時に、なんで父が酒を飲むと暴れるのか、なんで僕と思って何もかもが破壊し始めるのか、それは生きて帰ってきた自分、その苦しさだったんだということがだんだんだんだん理解できるようになりました。でも少年時代は理解なんかできません。中学しか行けないで、なんで働かなきゃいけないんだ、なんでうちは貧乏なんだ、まさに自分はパンクズ牧師みたいで、本当に学歴もなければ、家は貧しいし、家庭は日練習だし、クリスチャンは私一人だし、そんな中でですね、本当に私みたいなものを職場の先輩のクリスチャンが導いてくれて、19歳の時にエス様を信じてクリスチャンになったんです。そして神様は私のようなものに、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう、お声をかけてくれました。学歴もない、家は日練習、会社辞めて進学校、学校行きたいったら母は泣いて叫んで止めました。あなたの給料がなくなったら私たちはどうやって生活していったらいいのや、父もこのバカ野郎、やその坊主に騙されやがって出ていけ。そんな中で風呂敷包み一つ作って、そしてホーリネスの聖書学院に行きました。私は同盟キリスト教団でした。同盟キリスト教団にもその頃下高井戸にクリスチャンカレッジという学校があったんです。でもそこは高卒以上じゃなく入れなかったんですね。高卒以上でなければ入れないのが当然です。でも感謝のことに、ホーリネスの聖書学院は中卒でも入ることができたんです。ああ、神様はパンくずみたいな私を拾ってくださったんだな。一つも無駄にならないように余ったパンくずを集めなさい。イエス様は一人も無駄にならないように選んで集めて用いてくださいます。14節に、人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方は世に来られるはずの預言者だと言って、イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしたと書いてあります。もう人々はですね、さすがイエス様、病気を癒すだけじゃないし、まさにこんな奇跡をなさるお方だ、この人こそ預言者だ、そうだ、私たちの王様にしよう。みんな群衆がイエス様に迫ってきた時に、イエス様は再びただ一人で山に退かれた。素晴らしい奇跡をなさるお方なのに、王様に名をしてあげようって群衆は本当に大喝采したのに、イエス様は群衆から逃れてただ一人山に入る、祈られたって書いてあります。私たちもいろんな問題課題に直面した時に、一人山に行って 祈るときに神様の栄光を見ることができます。私たちはみんな残ったパンくずに過ぎませんけれども、一つも残らないでパンくずみたいな私たちを集めてくださって、イエス様を用いてくださることを本当に感謝したいと思います。この拉致の問題も、お金の問題、場所の問題、時間の問題、私たちの手元にある力のなさ、そしてあまりにも北朝鮮が私たちの目から見たら手に負えない相手でも、イエス様は全てを解決し、祝福し、栄光を表してくださいました。このイエス様を信じてこれからも祈っていきたいと思います。一言お祈りしましょう。余ったパンくずを一つも残さないように集めなさい。愛する神様、本当に捨てられて当たり前、そんな私たち、大麦のパン、そして小さな2匹の煮干しみたいな魚、そんな私たちですけれども、あなたはそんなものをも集めて拾ってくださって用いてくださることを感謝します。神様、この拉致の問題も私たちには力がありません。相手はあまりにも大きすぎます。でも信じます。イエス様は一人山に退かれたように、私たちも本当に主の山に登ってこの問題をあなたに祈り続ける力を与えてください。そして一日も早くめぐみさんをはじめ北朝鮮にいらっしゃっている人たちがそれぞれの国に帰ることができるように、主が栄光を表してください。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。